Welcome to podcast. Podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので、順に紹介させていただきます。最初に、こちらは A 子さん、ありがとうございます。メオケイさん、いつも心が笑顔になるお話をありがとうございました。先日、ママ友と再会したんですよ。6時間いろんなお話をしましたとのことです。本当にいいですよね、会話ってね。その中でなんかいろんなことが、考えさせられたり、今日の話ではないんですが、もやっとしたことがなんかこうスッとね、改善になったりすることもありますよね。プレゼントを兼ねておはがきくださいました。続いての方です。しおさん、おはがきありがとうございます。今、詐欺被害の記事をよく見ます。せっかくのこのお金が騙し取られるなんて本当に相手の話術に乗ってしまうんですかね、とのことです。やはりお金に絡むことはまず警戒した方がいいかもしれませんね。特に美味しい話は警戒した方がいいかもしれません。しおさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。えみこさん、大津しおり、ありがとうございます。半分はちょっと言わないでくださいとのことなので、伏せてゆっくり読ませていただきますね。さあ、散歩していても子供さんがよく見るんですが、携帯を見ながら歩いている人がいますよね。危ない限りですとのことです。最近は本当に事故が多いんですよね。つい見たい気持ちもわかるんですが、私も人のこと言えないんですけれども、止まった状態、どこか座った状態で見るのが本当にいいんですよね。みこさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。滋賀県よりコロタンさん、ありがとうございます。下校中の小学生を横断歩道で待ち、一緒に家路に着く私は見守っております。ウクライナ侵攻から2年になるとニュースが伝えてきます。小学校1年の子らがミサイルが飛んできたら怖い、 T 君のお父さんは自衛隊で日本を守ってくれていると話しながら歩いています。この子たちが大きくなって小学校の親になった頃には、世界中の指導者と言われている人たちが平和の大切さに気づき、世界中の子どもたちが命の心配や生活の心配なく暮らせる日々が来ることを願うとのことです。本当そうですよね。本当につくづくと、私たちの後世代、生きる人たちが安らかに生きていけるように、私たち大人が伝えていかんなあかんのやなって、コルタンさんのおはがきを見ながら思いました。ありがとうございます。はんなりみやこさん、おはがきをありがとうございます。最近腰痛になりました。その中、あるビルのエレベーターのドアが開いた時に大きな大きなひな壇を見て痛みが飛びましたとのことです。本当そうですよね。今はね、生活様式が変わって大きなひな壇を見ることが少なくなったんですが、でも本当寄付をね、おっしゃったように寄付をなさったんでしょうか。大きなフロアに昔ながら飾られたこのひな壇を見ると、ああ、こんなにこんなにいろんな方の願いがまた本当にこう作られてる方の本当に時間、労力、そして布地、本当に伝統文化というのをね、職人さんの伝統文化を継承してくださることを感じます。あ、貴重なおはがきをありがとうございました。さあ、続いての方です。花オクラさん、ありがとうございます。妙計さん、妙計さんの放送で、実は妙計さんはこの世に生を受けてなかったかもしれないという内容をされていた時にドキッときました。私も両親が結婚する前にできた子供なので、父がギリギリまで決断を渋っていたことを聞きましたとのことです。そうでしたか。お父さんも辛かったんでしょうね。その中、こうして花オクラさんが生まれてこられたことに本当に嬉しいです。こんな私でもたった一人でも必要としてくれてる人がいる限り生きていこうと思いました。 妙慶さんもこうして仏教の教えを通じて多くの方々の心を救っていらっしゃるんですから、やはり生まれるべきして生まれた方なんですね、とのことです。ああ、そう言っていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。続いての方です。ワイドビュー南京さん、岡山よりありがとうございます。妙慶さん、2月に放送された高瀬舟のお話、私も座右の銘としているのがあるので本当に、感じたことでございます、とのことです。そうですか。本当こう小説ってね、本当にまた時代を超えて伝えられたこの一つ一つの言葉、作家さんの言葉って深いですよね。時代もが変わっても中身が本当に伝わるんだなと感じました。さあ、続いての方です。大津の福ちゃんさん、ありがとうございます。妙慶さん、以前の放送で妙慶さんの出生のエピソードを聞きました。不思議な気持ちになりました。エピソードを聞かせていただきながら、私はちょっと妙慶さんとは違いますが、私は5月生まれですが、父はその前の4月に39歳で亡くなったんです。会いたかったなと思います、とのことです。お母さんはどんな気持ちであなたを産んだんでしょうね。そうですか。自分が生まれる前に、1ヶ月前にお父さんがお亡くなりになったんですね。命のバトンタッチをしたとしか思えません。その中、お母さんは福ちゃんさんを育ててこられたんですね。本当に生んだ仏の合唱しかできません。貴重なメールをありがとうございました。さあ、続いての方です。レモンライムさん、ありがとうございます。妙慶さん、私にとって良いお仕事の話をいただき、土曜日も昼過ぎまで仕事になったので、じっくりこのラジオメモしながら聞くことしかできません。本当の何々はのラジオに強く強く受け止めた思いでございます。どんな状況があってもよしと言えるようになりたいなと思います。レモンライムさん、まず仕事があるということ、素晴らしいですね。その中で一生懸命こうしてラジオを聞いてくださったこと、本当に嬉しいです。今はね、便利な時代になりました、後ほどポッドキャストでも聞けるようになったし、場所が変わってもアプリのラジコで聞けるようにもなりましたよね。本当にいい時代になったなと思います。レモンライムさん、これからもよろしくお願いいたします。さあ、続いての方です。ヒロリンさん、ありがとうございます。お寺の掲示板がブームだそうですね。あるお寺の掲示板紹介します。地獄なんかありゃせん、我欲まみれになっている時、その心の中にあるのが地獄じゃ、とのことです、とのことです。あー、本当深いですね。あるのが地獄じゃというのがね、いいですよね。本当地獄っていうのはね、なんか外からやってきて、なんか鬼が自分を苦しめるという怖いイメージがあるんですが、本当にこの僧侶の方のおっしゃってる通りなんですね。これが欲しい、あれが欲しい、こうなればこうだ、ああだ、こうしなさいというね、自分の欲望、それが苦しめて地獄を作ってるんだと、この僧侶の方は掲示板に託されたんですね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。レインボーさん、ありがとうございます。毎週興味深く聞かせていただいております。いろいろと妙慶さんのラジオから参考にさせていただいております、とのことです。ありがとうございます。こうして新旧のお仕事をなさってるんですね。その中からレインボーさん聞きながら、こうしてラジオを楽しんでくださってる、本当に嬉しいです。さあ、続いての方、三毛猫さん、ありがとうございます。毎週楽しみにラジオを聞かせていただいております。以前ラジオで、高瀬舟の話を妙慶さんされていましたね。本当に、この本が読みたくなりました、とのことです。プレゼントを兼ねてお手紙くださいました、ありがとうございます。さあ、続いての方です。かあみちゃんさん、ありがとうございます。 スタッフの皆さん、そしてみおけいさん、いつもありがとうございます。興味深く楽しみに聞かせていただいております。またリスナーさんのメッセージも興味深く聞かせていただいております。みおけいさんがみんなファミリーなんだという言葉、深く深く感動いたしました。そして最後の心の贈り物が楽しみですとのことです。はい、言葉の贈り物です。心の贈り物もいいですね。いや本当これもいいなと今思いました。なんか一言だけ最後にねメッセージを届けられたらと思って私なりに、お伝えしております。これからもかあみちゃんさんよろしくお願いします。さあ続いての方です。ひろちゃんさん、ありがとうございます。みょうけいさん、おはようございます。僕は去年11月から入院退院の繰り返しでした。入院中は看護師さんに支えてもらいながら乗り切ることができましたとのことです。そうでしたか、辛かったですね。その中医療従事者さん、そしてね病院の中にはもういろんな方がお勤めですよね。食事を運んでくださる方、リハビリの方、そしてもちろん医師の方、それ以外いろんな専門分野の方、医療従事者さんがおられます。もう皆さんチームを組んでね、ひろちゃんさんをなんとか退院が近づくようにと頑張ってくださったんですよね。本当にありがたいですよね。今はどうですか、回復なさってますか。さあ続いての方です。はるみさん、ありがとうございます。いつも聞かせてもらってます。昨年息子が亡くなりました。未だに受け止められなくって毎日泣いておりますとのことです。そうですか、辛かったですね。そう簡単にこの苦しみは消えません。一言だけお伝えしますと、息子さんは消えたんじゃないんですよ。今阿弥陀さんのお浄土にいることを忘れないでください。毎日南無阿弥陀仏のお念仏を申しましょう。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。